FM イルカを応援しています。コミュニティラジオステーション FM イルカウェンズデイ。10時14分を回りました。クラシツドレオリ月の第3週のこの時間は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校の先生あるいはスタッフの方々学生さんたちが登場しています。今月は函館工業高等専門学校専攻科生産システム工学専攻2年の村上裕太さん、中村裕太さん、お二人とも裕太さんなんですがそれぞれ字が違います、そのお二方が見えています。中村さん、村上さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。村上さんが先ほどおはようございますがいいですか、こんにちはがいいですか、ご挨拶どうしようって。それには訳がありましてイルカのキャンパスデイズのレギュラーでいらっしゃるそうですね、はい、お世話になっています。
こちらこそお世話になってます。
いつ頃からどんな形でメンバーになられてるんですか。
ですね、5年生自分今専攻科の2年生なんですが、はい、本科の5年生ですか、2年くらい前ですかね、はい、から、キャンパスデイズに参加させていただきまして、はい、先輩からお誘いを受けて、はい、ちょっとやってみないかという形で、やらせていただいております。
その誘いを受けた時はどんなリアクションしたんですか。
その時実はちょっとまあ、一緒になんかご飯食べたりとかしてたんですけど、ちょっと雰囲気が良くて、あ、はいみたいな感じで、もう何も考えずに、は
い、
やりますみたいな感じで言っちゃったんですけど、後から考えたら、結構これ大きいことだよな、とか思って。
で、今回も実は今月のご出演は先生がお一方いらしたんですが、ちょっとご都合が悪くなって、担当の森谷先生からちょっと急遽変更して優秀な学生2人をお勧めしますということで中村さんと村上さんがご紹介されたんですが、急に言われて中村さんどうでしたの。
そうですね、初めてだったのでちょっとびっくりしましたね。今も緊張して
ます。いやいや、古上さんははいって
自分の場合ちょっと先週の土曜日、はい、つい4日ぐらい前にもキャンパスデイズで放送したばかりなので、
はい、そうなんですよ。でもそういう意味では、学校の推薦のお二人ということなんですが、まずは、中村さんです。中村裕太さん、裕太さんは勇気の勇に太いという字を書きます。函館のご出身。
はい、はい、そうです。
小中はどちらだったんですか。
小中は、北斗市 の、 浜家、はい、小学校中学校です。
あ、そこ今すごい大きな、
あ、はい、
ねえ、マンモス校になっちゃって。当時はどうでしたか。
当時ですか。
そんなに規模は大きくなかったですか。
当時はそうですね、そんなに校舎もちょっと古かったんですよ。で、僕はちょうど、中学校卒業した後にさらに人数増えて、こう耐えきれなくなって、新しく、はい、させ直したっていう。
先ほど伺ったら小さい頃からいわゆる理数系が秀でていて、とりわけ数学が好きだし得意だったそうですね。いつ頃自分は、はい、ちょっともしかしたらクラスのみんなより数学得意かなって意識されましたか。
そうですね、小学校の高学年ぐらいから結構数学、算数が結構できて、親に、これだけ数学、算数ができてなら、高専みたいな、そういう理工系の学校に行くのもいいんじゃないかっていうのが最初のきっかけですね。
もう小学校6年生ぐらいで親御さんが見出したと。
はい、
そうです。すごいね。どうして算数が好きっていうか、数学が得意になったかと。と自分では思いますか。
いや、よくわからないんですけど、やっぱりなんかこう数字なんか解いていくのが楽しかったっていうのがあります、
ね。中学に行ってもその勢いは衰えずますます好きになっちゃって。
はい、そうですね、数学好きでやっぱり高専行きたいなって思いが強くなって、もう推薦推薦の入学願書を出しました。
言って正解でしたね。
はい、
この後はまだまだ勉強を続けるということなので、そのあたりも後ほど聞きますが、村上さんの雄太は、はい、また違う雄太で、はい、天皇裕仁の裕
っていうんですかね、
の雄太さん、
村上さんは、はい、先ほどちょっと聞いたらちっちゃい頃から説明書大好き人間だった
んですね。そうなんですよ。説明書とかカタログとかがすごく大好きで、もう新しい家電とか来るともう説明書見たいって言って読んじゃうような変な小学生で。
ね、洗濯機ちょっと新しいのが来たのって親がこう設置してもらったりしてこう動かしてる時に片方でずっとカタログ読んで、
カタログ読んで洗濯機じーっと見て
で、ねえねえお母さんこんな機能もあるみたいだよちょっとやってみてみたいな
そんな感じですよね。
どうしてそのこう普通膨大なカタログって嫌だと思うんですけど、はい、何が面白かったんですか。
そうですね、何が面白かったのかはっきりとは覚えてないんですけど、とにかくこう、はい、それに書いてあることを見てやってみたりとかっていうのがすごく好きで、 あとカタログも見てて自分にその知識が入ってくるのがすごく楽しくて、はい、こんなのこんな車あるんだとかこんな家電製品があるんだっていうのを知るのがすごく楽しかったですね、その頃は。
じゃあいわゆる物語の方を読んでるよりは説明書
が好きそうです本当そんな感じでしたよ。
先ほど中村さんはもう小学校ぐらいでご両親がいやお前はこういう理工系の学校に行ったらいいんだという勧めがあっての高専進学でしたけど、村上さんはどういうきっかけだったんですか。
そうですね、きっかけとしてはやっぱ家電とかも好きだったっていうのもあるんですけども、一番が車がすごく大好きだったんですよ。で将来車作りたいなってもう思ってて、車作るんだったらどこの学校行けば車作れるんだろうと思った時に、ちょっとその時言ってた塾の先生とかがじゃあ高専行った方がいいんじゃないって話をして、じゃあ自分高専行きますって言って、もう中学校1年生ぐらいから高専行こう高専行こうと思ってて、そのまま高専に入学。
割とすぐ決めるたちですね。いやでも実際にそのこう自分の向きやすい向く方向というか特質みたいなのをなかなかわからないままに多分高専に入ってくる同期生とかもいたと思うんですけど、周囲はどうでしたか、入学した時に。中村さん。
そうですね、入った人結構最初はやっぱ数学好きで入った人もいるんですけど、やっぱ授業を受けてるうちにやっぱ大変さをやっぱ感じて、こう、まあ、やめてったり、ちょっと単位を落としてしまったりっていう人もやっぱりいましたね。
そんな中で悠々楽々ついていけたんですか。
まあ、楽々ではないですけど
いいんですよ、謙虚にならなくていいんですよ。
先生方の指導の甲斐もあって、
ますますそうすると面白さが分かっていったということなんですかね。
そうですね、はい。
ところがもうはい僕高専に行きますって言ってた村上くん、
はい、
いや勉強あまりしなかったそうじゃないの、数学。
いやそうなんですよ、やっぱり中学校の頃って、はい、こう誰でもちょっとやると数学できちゃったりとかして、自分もそうで、あんまり勉強しなくても数学できちゃったんですよ。
偉そうにね。
でまあその感覚で高専に来たら、やっぱり高専の数学ってすごい難しくて、はい、1,2,3 年生ぐらいまであまり勉強しなかったので、どんどんどんどんその沼にはまっていってしまうということがあります。はい、3年生ぐらいでやっぱりちょっとこのままじゃダメだと思って勉強始めて、今ちょっとずつもう取り戻してきて、やっぱそのおかげで今の自分があるかなって思って
ます。もう結論出してる。やっぱりその、まあ、誰しもこう、まあ、いわゆる受験戦争を勝ち抜いてきた仲間たちはそれぞれに、ね、ここならできると思ってやってくるわけだけど、でも予測と現実って違うときにどこで気づくかって大事なんですね。3年経ったんですね、
はい、でも自分としてはいいぐらいだったのかなっていうのは思いました、うん、遅すぎず早すぎず。あ、
どういうことですか。
早すぎたら、まあ、自分の場合ちょっと途中で力尽きたかなとか思うこともあって、でこれ以上遅かったらきっとなんていうんですかね、進学とか就職とか決めるときにもその間に合わなかったといいますか、選択肢がすごい狭まれて狭められてしまったのかなと思うんですよ。なのでやはりあの時気づけたのが良かったのかなっていうのはすごく感じます。
それは周囲に脅かされたとか、お前このままだったらどうするんじゃなくて自分で気づいたということですか。
そうですね、やっぱりやらないとまずいなっていうのをちょっと思ったのがその時で、
はい、まあ普通は中学校から高校3年間行って、そしてまた大学進学あるいは違う方向へとありますけども、高専のシステムは、ね、5年間は入った時のその継続でいくわけですけども、はい、それぞれ自分の得意分野にこうシフトしていくのは何年目ぐらいからですか。
4年くらい、あ、得意の分野といいますか、やっぱり3年生ぐらいまでは結構専門といいますよりは数学とかそういう勉強が多いんですけども、はい、4年生ぐらいになってきてすごく専門教科というのが増えてきて、その中でその、まあ、専門的なことで自分の好きなこととか、はい、ちょっと苦手なこととかっていうのがはっきりしてきて、そこでやっぱり自分のやりたいこととか出てくるのかなと、はい、
中村さんはその4年になった時に、あ、どういう方に行こうっていうふうに。
そうです、僕が今その専攻する分野決めたっていうのは、はい、高専入ってかもう結構すぐなんですけど、やっぱり電力系、
電力系、
あのだったり、あとは、まあ、太陽光発電だったりっていう、はい、新エネルギー系、そっちを進みたいということで、まあ、それに沿うようなこう授業を取るようにしてました。
はい、でまあ、5年が終わって専攻科に進むかどうかという、そこでも考えて、
あ、そこは、最初4年生の時はあの5年生卒業した後は、北大の方に編入学っていう、北大の3年生の方に、あの入学するっていうのを考えてたんですけど、そこだと研究室がその希望するところに行けない可能性があるっていう、
あ、そうなんですか、
はいはい、ありまして、だから、まずは、専攻科行って、専攻科が直接、大学院 の, その研究志望する研究室の方を目指すということで、
はい、
専攻科にしました。
で、専攻科2年がもう間もなく終了しようとしているんですが、当初考えてた通り北大の方に、院の方に行くんですかね、はい、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
それはいつ決まったんですか。
去年の8月ですね。
はい、どういうあのことを経てその行けるということが決まったんですか。試験も受けて。
あ、試験受けました、はい、
難しかったんですか。
まあ、結構難しかったんですけど、ええ、まあ、高専でやったことがほとんど基本になってたので。
さすが大丈夫、やっぱり2年間勉強したことは続けたことは大きかったですね。
あ、そうですね。
その、電力の方に興味があるということで、とりわけ太陽エネルギーですとかそういうことにも興味があるそうですけど、はい、まあ、私たちが今抱えている問題で電力の問題ってものすごい今クローズアップされてますけど、そのあたり割と私たちの暮らしと密接に関わるような分野ですよね。どういうような研究をしていきたい、あるいは していけそうな可能性があるんですか。
そうですね、今研究しているのは、まあ、現状ある太陽光発電の技術だったり、あと素材だったりっていうのでもう結構研究されてるので、はい、それをいかにこ うまく活用して、まあ、まあ、100% もの 120% 以上のものにうまく活用していくような、うん、どうやってやると有効活用できるかみたいなことを研究してます。
そうすると現在もある程度開発されて実施されているようなものももっと工夫してもっと違う角度から見れば活用がもっともっと効率的にいくとか、もっと幅が広がるとか、そういうような可能性を見出したいという。
そうですね、
よろしくお願いしますね私たちの死活問題ですのでさあ、そして一方村上さんは、はい、就職が決まったそうですね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
嬉しそうな声いつ頃どんな形でどういうところに決まったんですか。
自分は2月から始めまして、はい、一応5月ぐらいには決まったのですけども。
あ、昨年ですね、
はい、昨年の5月ぐらいに、はい、静岡県にあります、はい、ヤマハモーターエンジニアリング株式会社というところに就職が決まりました、はい、ここはですね、一応バイクの設計とかを主にやってるところで、実際にその組み立てるというところまでではなく設計をして、で、まあ、例えば試作をするですとかテストをしてみるというようなところまでをやっている会社です。
じゃあ小さい頃の車を作りたいっていうのはやっぱりね、叶うというか。
はい、そうですね、まあ、その頃は自動車を作りたいって思ってたんですけども、高専にいる中でちょっと自分の中で気持ちの変化とかもありまして、で、結局最終的にはこのバイクに落ち着いたっていうのがあります。
一時期、まあ、16歳ぐらいになったらバイクの免許が取れるときに、はい、男の子ってみんな、あ、バイクバイクってこうもう妄想みたいにバイクっていうのがあった時代もあったと思うんですけど、はい、村上さんとか中村さんの時代はバイクって乗ってみたい対象でしたか。
自分はですね、正直バイク実はその頃全然興味がなくて、 あまりで、結構親からやっぱりバイク危ないっていう印象をすごく
言われるよね
言われていて、 でやっぱりバイク危ないのかなって思うのが強くて、自分は18で車の免許は取ったんですけどバイクの免許は取らなかったですね。
中村さんはバイクに対しての渇望はなかったですか？
僕も全然なくてですね、もう車が好きで車の方は結構、まあ、見たり。
車好きですか？どういう車種とか、はい、どういう車が？
あ、もういろいろですね。とにかく車見るのが好きで、もう車の、まあ、ゲームやったりもしてました。
それはあの自分が乗りたいというよりは車自体 の、 あの機械としての車が好きなんですか？
そうですね、フォルムっていうか車体を見るのが好き
かっこいいです。
でしかもきっとお二人のことだから中の構造とかエンジンとかそっちまで行くんですか？
あ、大好きですね。
ほらね、で説明書読むの。うん、そうそう、あのそうですね、バイクは危ないからってね。私あの男の子が一人いるんですけど、小学校の時の校長先生がきっと男の子はみんなバイクに乗りたいって言い出す時が来るってね。でその時にダメって言ったら絶対乗るって言うからいいよって言いなさい。で、ね、やっぱり中学生ぐらいになると俺もバイクの免許取りたいとかって言った時にいいよって言ったらそのうち言わなくなったの。でもね、乗ってくれる人がいなければ、
う
ん、はい、メーカーに就職するわけですから、
す、ね、
若者が欲しいと思うようなバイクを設計していかなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね、自分が主に設計するのはきっと海外向け の、 あのバイクになってしまう可能性が高いんですけども、あのやっぱり海外って今でもあのバイクが走ってまして、うん、そういうところのニーズとかを読み取って作るのはやっぱすごく楽しそうで、
うん、ね、はい、もうお兄ちゃんたちブンブンってやって後ろに可愛い女の子乗っけてブーンとかって東南アジア走ってますからね。しかもブランド偽ブランドでね。
そうですね、ちょっと
真似できないようなもの作って
そうですね、本当そうしないともう負けちゃうので、
どういう研究員になりたいんですか、中村さんは？
研究員ですか、うん、まあ、研究しつつあとあの、まあ、指導できるようなのに、ね、研究になりたいです。
あれですもんね、ただ自分の研究してるだけじゃなくてそういうあの学生さんたちを指導する役目っていうのもだんだんだんだんと出てくるわけですね、
はい、そうですね、今も結構あの本科5年生も卒業研究で同じ1年間研究やってるんですけどそちらの方の研究あ の、 の指導も結構大変で今ちょうど今やってる、昨日もやってきたところです。
自分自身が勉強してあのこう納得していくこととこう教えるってことはまた違う能力ですよね。
そうですね、まず自分分かってるのも当然なんですけど教えるだけのこう能力がないと教えられないので、やっぱそこ今は勉強その練習を兼ねながらやってるっていう感じですね。
どういうところが大変ですか？
そうですね、やっぱり 今となっては当たり前となってることもやっぱり最初だとやっぱり分かんなかったりするので、そこやっぱ教え これ今あの、まあ、常識っていうか普通はこれだよっていうのを教えるのがやっぱ大変です。
そう、あのスラスラと来た人ってスラスラ行かない人の気持ちが分かりづらいっていうかね。どうしてこれが分からないか分からないっていう、はい、そこをこう上手に分かってあげるのは大変そうですね。どうですか今あの自分たちが、まあ、あの高専に入学してきた頃と今入学してき始めているそういう後輩たちを見てると、ああ似てるなとか、ああ随分変わったなとか思うことってありますか？
そうですね、自分は今やっぱり新しい新学科になって1年生ってこう全て の、 あの自分たちの頃は機械とか電気とかで分かれてたんですけども、今はこうほとんどの授業を受けているのでやっぱりこういろんなものに自分たちと比べて触れていけてるのかなっていうのは感じます。
お二人の時はいきなり割と専門的なところから入れたわけですか？
そうですね、1年生の頃から一応専門科目というのはありまして、うん、ちょっとずつやっぱ機械科でしたら機械のこと、電気でしたら電気のことをやっていましたね。
中村さん苦手な教科は何ですか？
文系が苦手ですね。
よかった、苦手もあるんだやっぱり。まあ文系といってもいろいろありますけど、例えば
です、国語だったりあとは社会の今覚えるのが苦手ですね。
いわゆるいついつ何があってどうしてこうしてどうなったとか。
あ、そうですね、
自分で解ける方がいいんですね。じゃあ
そうですね、自分でこういろいろ考えて解くっていうのが好きなので。 決められたことを覚えるというのはやっぱ、ね、ちょっと苦手ですね、うん。
でも学会での発表とかいろいろ研究発表とかで国際的なものもあったりするともう語学は外せないということで英語は
今ちょっと勉強しているところです、ね、
その、まあ、海外にものを輸出するようなメーカーに行くとなると、まあ、いろんなところで、はい外国との接触とはあるわけで、実はもうシンガポールで留学した経験も村上さんはあるんですね。
はい、そうですね。去年の3月に、はい、半月ほど行ってきました。
学校はどういう学校なんですか？
シンガポールでいうと日本の高専のような学校に行ってきました。
はい、どうでしたか？そこの学生さんたち、まあ、自分と似たような興味を持っている若者たちの中に入ってみて。
そうですね。やっぱり日本人と違ってこうアグレッシブな学生が多くて、うん、こうみんなワイワイとしていて、日本とはやっぱ違った雰囲気をすごく感じて元気もらったのもありますし、すごい勉強になったのもありましたね。
はい、違和感なかったんじゃないですか？
違和感、どういう違和感ですかね。例えば、
明るいし積極的だし、
いやでもやっぱり英語がそんなバリバリできるわけじゃないので、ちょっとコミュニケーション取るときにうまく取れなかったりとかして、うん、最初はちょっとまあ落ち込んだりしちゃうこともありましたね、うん、やっぱ慣れてくるとこうどんどん、うん、もういろいろ身振り手振りで伝えようと頑張ったりとかして。
実りあるものでしたか？
はい、すごいその自分のこう人生観変わるといいますか、本当価値観変わるようなもうイベントというか出来事の一つだったと思います。
まあ、ちょうど今受験期で、まあ、高校生も中学生も今それぞれの進学を考えていて、まあ、親御さんにしてみると、先ほどの中村さんのご両親みたいに、あ、ご自分の子はこういう傾向があるからというアドバイスをしている方もいれば、いや、どういうところに住むのがいいのかなって迷ってらっしゃる方とかいっぱいいると思うんですけども、まあ、そういうことも踏まえて、それぞれにちょっとメッセージをいただきたいんですけど、まずは、中村さん、この高専というところの良さというものがあるとすると、どういうところをアピールしたいですか？
はい、高専は、まあ、高校1年生からもう専門、まあ、広い分野なんですけど、専門的な分野というのを学ぶことができるので、まあ他の学校、工業高校だったりとかよりもこう、実践的な能力をつけられるのかなと思います、うん、なので、まあ、こういう数学だったり、まあ、理科だったり、そういう、工学的な分野にちょっとでも興味ある人はちょっと入ってみるのもいいのかなと思ってます、
はい、ご自分は行ってよかったと。
はい、
いやでもこれから、まあ、北大の方に行かれるということで、研究の方にも存分に力を発揮して、いつか使命に乗ればまた来ていただきたいと思います、はい、さあ、村上さんからも、はい、聞いてらっしゃる方にお伝えしたいメッセージと今後の抱負をどうぞ。
そうですね、あ、高専のいいところとかということですか、はい、やっぱり高専、さっきも、まあ、中村君も言ってたんですけど、実践力みたいのがすごく身につくところで、こうなんていうんですかね、何を勉強してるのかが分かりやすいと言いますか、この今やってる自分の勉強が将来何に役立つんだろうっていうのを考えながらやるんじゃなくて、あ、これはこう今やってることはこう役立つんだっていうのが分かりやすくて、こうやる気とかそういうのも出やすい学校なので、やっぱりその機械とかに興味あって、すぐそのこう働けるような知識が欲しいとか、もうやってとにかくこの物いじったりするのが好きだって人はやっぱり高専に来てみるとすごくいいのかなと思います、う
ん、パンフレットを熱心に読んでらっしゃるお子さんやお孫さんがいたらぜひ
自分みたいなのを絶対に高専来た方がいいと思います。
今これから、まあ、羽ばたこうとしているお二人にね、そのあたりのお話をお伺いしました。就職されてからも、それから研究生活に入られてからも頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校専攻科生産システム工学専攻2年の村上裕太さん、村上さんは、就職が決まっています。そして中村裕太さんは北大へ、研究員としてこれから進まれるということです。本当にありがとうございました。